ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは。
中曽根グループの中曽根あんりと
ルーキーこと中村和樹と
古源和之です。
今回は中曽根グループと玉城グループでお送りしていきます。
今回のテーマは Now & Classic、 仮面ライダーシリーズの今と昔を比較していきます。
気張っていくぜ。
テンション高いね。
うん、今日は和之にいろいろ任せていこう。
任せろ。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
最初は面白そうってとこからだったんですよ。でも勉強していくうちにもっとやりたい、できることはあるって思うようになって、
声優に、漫画家に、
役者に
絶対なる、
やる気応援します。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
早速仮面ライダーシリーズについて教えて。
仮面ライダーシリーズは1971年より開始された石ノ森章太郎原作、東映制作による特撮テレビドラマシリーズで、一作目の仮面ライダーから今年の10月に始まった仮面ライダーガイムまで40年以上続いてるシリーズだよ。
へえ、40年以上も続いてるんだ。
まあ何度か中断してるけどね。
それでも十分すごいよ。
二人は仮面ライダー見たことある？
俺はいくつか見たことあるよ。
私電話見たことあるよ。
なるほど。しかし今回は一作目の仮面ライダーと今年の9月まで放送していた仮面ライダーウィザードについて比べていくよ。
うん、お願いします。
仮面ライダー本郷武史は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
今のは何？
これは仮面ライダーのオープニングナレーションだよ。
へえ、そうなんだ。
仮面ライダーの主人公本郷武史は IQ600、 スポーツ万能の天才なんだけど、その才能を悪の秘密結社ショッカーに目をつけられ、バッタの改造人間にされるんだ。でも脳改造手術の寸前に恩師である緑川博士に助けられ、正義のために戦う戦士になるんだ。
先に脳を改造すればよかったのに。
ショッカーって結構抜けてるね。
そうだね。次は仮面ライダーウィザードだよ。
うん。
魔法の指輪ウィザードリング。今を生きる魔法使いはその輝きを両手に宿し、絶望を希望に変える。
ウィザードは魔法使いなの？
うん。半年前の日食の日にファントムと呼ばれる怪人を生み出す儀式、サバトを生き残った青年相馬ハルトが、白い魔法使いに託された魔法のベルトと魔法の指輪で魔法使い仮面ライダーウィザードとしてファントムを生み出す元になってしまう人間ゲートを救うために戦うんだよ。
こうしてみると本郷武史は改造人間に選ばれるだけあるね。
そうだね。昭和の仮面ライダー作品は改造人間という設定だったから、変身する人間がもともとすごい人間だったりするけど、平成の仮面ライダーはもともとは普通の人間だけど、変身アイテムを手に入れることで仮面ライダーになるってパターンが多いね。
昔と随分変わったんだね。
そうだよね。次は二人の仮面ライダーを比べてみよう。まずは本郷武史が変身する仮面ライダー1号。仮面ライダー1号は風の力で変身するんだ。
へえ、風の力。
そう。そして1号は48の技を持つと言われるところから、技の1号と呼ばれるぐらい多彩な技で戦ったんだ。強力な鉄拳を相手に食らわせるライダーパンチ。相手を抱え上げ、高速で切りもみ回転させて空高く投げ飛ばすライダー切りもみシュート。そしてバッタの脚力を生かして空高くジャンプしてから繰り出すライダーキック。
シンプルでいいね。
次は仮面ライダーウィザード。魔法の指輪ウィザードリングをベルトにかざすことで、炎、水、風、土、それぞれの力を持ったスタイルやドラゴンの力が追加された強化フォームに変身したりして戦うんだ。
いろいろ変身できるんだね。
そうだよ。ウィザードは銃と剣の2つのモードがあるウィザーソードガンという武器を使いながら、体の一部を大きくするビッグや魔法の防壁を作り出すディフェンドなどの魔法を使いながら戦うんだ。必殺技はキックストライクの指輪をベルトにかざすことで、足元に現れた魔法陣からスタイルのエレメントの力を右足にまとい、ロンダートによって威力を増幅して 空中反転して飛び蹴りを叩き込むストライクウィザード。
随分と戦い方が違うね。
うん、平成のライダーは基本的に武器を使った戦闘を得意としてるからね。でも昭和のライダーにも武器を使った戦闘を得意としていたライダーはいるけどね。
そうなんだ。でもキックが必殺技なのは変わらないんだね。
うん、キックは大体の仮面ライダーが今でも使ってるからね。
昔と変わらないものがあるっていうのもいいね。
そうだよね。次は2人の仮面ライダーと共に戦った仲間だよ。まずは1号と共に戦った仮面ライダー2号。仮面ライダーでは1号が海外のショッカーを追って一度旅立つんだけど、その間日本を守っていたのが仮面ライダー2号一文字隼人だ。彼もその才能をショッカーに目をつけられ改造されるんだけど、脳改造手術の前に本郷猛に救われるんだ。
また脳改造後回しにしたのか。
2号も1号と同じバッタの改造人間で風の力で変身するんだ。そして2号は1号と違いパワーで押していく戦い方から力の2号とも呼ばれるんだ。
技の1号、力の2号か。
2号の必殺技もライダーキック。そして1号と2号は2人でタイミングを合わせて繰り出すライダーダブルキックという必殺技が使えるよ。
タイミングを合わせるって結構難しいよね。
仮面ライダーには他にも仮面ライダーを支援したり特訓をしてくれる仮面ライダーたちの親父的存在の立花東兵衛や、改造人間じゃないけどショッカーと戦った FBI 捜査官の滝和也などの人物が仮面ライダーを支えたよ。
みんなに支えられているんだね。
みんなに支えられたからこそ戦えたかもしれないね。
次はウィザードの仲間、仮面ライダービースト。考古学を専攻していた大学生の二藤康介は、とある遺跡の調査中に封印されていた魔法のベルトを発見し、それを身につけて扉を開いたことで封印されていたビーストキマイラと一体となったんだ。一体となってしまったことで敵を倒して魔力を食べ続けないといけない体になったために仮面ライダービーストになったんだ。
敵を食べる仮面ライダーってすごいね。
斬新だよね。ビーストは動物を模した4つの指輪を使ってそれぞれの動物をイメージした魔法を使って戦うんだよ。
ウィザードとはちょっと違うんだね。
そうだよ。必殺技は専用の剣ダイスサーベルにそれぞれの指輪を差し込むことでダイスが回って出目に応じて強さが変わる幻影を打ち出すセイバーストライクだ。
運任せな技だね。
作中でも低い数字が出て敵を倒しきれず逃げられるなんてこともあったんだ。
それ面白いね。
ウィザードでは他にもサバと一緒に生き残った少女コヨミや魔法の指輪を作る職人輪島茂など個性豊かな人々が味方してくれるよ。
自分をサポートしてくれる人がいると嬉しいしありがたいよね。
そういう存在の人って大事だよね。
次は仮面ライダーにある意味欠かせない敵。仮面ライダーに登場する敵組織ショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社で世界中に死者があるんだ。
大きな組織だね。
世界征服を企むぐらいだからでかいよね。
ショッカーは主にタイツコスチュームのショッカー戦闘員と、その才能を見込まれて生物や植物と融合させられた改造人間である怪人たちが世界征服のための行動をしていたんだよ。
そうなんだ。
他にも作戦を仕切る大幹部と呼ばれる敵などもいたね。
仮面ライダーがいなかったら世界征服されていたかもしれないね。
そうだね。次は仮面ライダーウィザードの敵ファントムだ。ファントムはゲートと呼ばれる人間が絶望して死んだ時に現れる怪人で、ゲートを絶望させてファントムを増やしていくのが彼らの目的だ。
自分たちの仲間を増やすために戦っているんだね。
うん、モチーフは伝承上の生物が主だね。フェニックスとか。
なんかそういうのかっこいいよな。
ハルトも一度は絶望しかかったんだけど、なんとか持ち直したから生き残ったんだ。
本郷猛に比べて普通の人ってイメージがあったけど、そう考えるとすごい人だね。
うん。さて、二つの仮面ライダー比べたけどどうだった？
うん、一作目の仮面ライダーのことは全然知らなかったけど、いろいろ勉強になったよ。
戦い方が変わっても必殺技が変わらないのはすごいと思った。
じゃあ最後に今放送している仮面ライダーガイムについて少し説明していこう。
なんかすごい名前だね。
でもね、モチーフが果物と鎧なんだ。
果物？
そう、主人公ガイムはオレンジモチーフの戦士に変身するんだ。
へ
ー。他にもバナナモチーフのバロン、ブドウモチーフの龍玄なんかもいるんだ。
面白そう。
12月14日からは映画仮面ライダー仮面ライダーガイム&ウィザード天下分け目の戦国ムービー大合戦が公開しているよ。
へえ。
みんなぜひ見に行ってね。
はーい。もうラジオ実習も終わりだね。
うん、そうだね。
二人ともやってみてどうだった？
私は途中参加だったけど、二つだけでも収録ができて、すごくラジオって楽しいなって思ったよ。夢は歌手だけど、ラジオもやっていけたらいいな。
うん、これまでやってきていろいろ失敗してきたし、また勉強になったことがたくさんあるから、これを生かしていきたいな。
とても緊張したし、ミスも多くしたけど、これを今後の反省にしていきたいな。またラジオやりたいな。
次は玉城グループだね。
うん、一体何をするんだろうね。
玉城グループに交代する前に一曲お聴きください。仮面ライダーガイムの主題歌で、ジャストリブモア。
ヒューマン学園放送部。
声優になりたい。
アニメーターに憧れて。
ゲームクリエイター。
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校
0120 GO GO 那覇行こう。
リンゴちゃん、もうすぐクリスマスだよ。
そうだね、早く来ないかな、クリスマス。
もういくつ寝るとクリスマス。
お嬢、その歌違うから。
でもジャスティン、街もイルミネーションでいっぱいなんだよ。こんなにキラキラだと騒ぎたくもなるよ。
キラキラ。
あ、そういえばさ、考えたことなかったんだけど、そもそもクリスマスって何なの？
リア充が湧く日。
違うでしょ。今回は世界のクリスマスについて紹介するよ。それでクリスマスっていうのは、本来12月25日にイエス・キリストの降誕を祝うキリスト教の年中行事だよ。
ところが不思議とヨーロッパに限らず、世界の多くの国で休日扱いなんだって。でも日本はこんなにクリスマス好きなのに平日なんだよね。
クリスマスの正確な起源は不明だけど、4世紀ぐらいからキリスト教徒の間で祝ってたみたい。それから一説によると、キリスト教伝来以前にゲルマン人、ケルト人が盛大に祝っていた当時の祭りが起源で、これと結びついたんじゃないかとも言われてるんだって。
ちなみにクリスマスリースを玄関にかけるのはなぜか知ってる？実は悪魔除けの意味があるらしいよ。
へえ、そんな昔からあるんだ。っていうか、お嬢にそういう知識があることにびっくりだよ。
どや
ー。クリスマスについて知ってるようで知らないことが他にもいっぱいあるんじゃないかな。
それじゃあみんなで探してみよう。
昔からの夢なんだけど、クリスマスは日本で過ごすより海外でロマンチックに過ごしたいな。
わかる、ものすごくわかる。愛するあの人と夜景の見えるレストランでディナーをして、帰りは綺麗なイルミネーションを。で、私リア充する人がいない。
大丈夫、世界のクリスマスは必ず恋人と過ごすってわけではないんだよ。
え、マジ？クリスマスは恋人と過ごすんじゃないの？じゃあ海外の人たちは誰と過ごすの？
実際に恋人とクリスマスを過ごすのは世界でも日本と韓国くらいなんだよ。
ほとんどの国ではクリスマスは家族や親戚で集まる日って認識されてるんだって。だから基本的にお店や会社もお休みで、日本のお正月みたいな雰囲気らしいよ。
ほー、家族愛を感じるね。つまりお家は家族と親戚で、外はリア充ってこと？
そうそう、特にパリのクリスマスシーズンは危険。
え、危険って？
うん、とにかく街がロマンチックすぎる。街全体がリア充でいっぱいなんだって。
くっそー、リア充爆発しろ
ー。お嬢とリンゴちゃんは普段クリスマスは何を食べている？
私は唐揚げに手羽先、ハンバーグにスペアリブ。欠かせないのはパーティーバーレルでしょ。
お嬢は肉食系女子だな。
私はやっぱりケーキ。クリスマスはケーキがないと始まらないよね。可愛いサンタさんの飾りがついたやつ。そして最後の締めはブルーシールのアイスケーキ。
わーお、リンゴちゃんたら甘党なんだから。
ケーキは日本のクリスマスの定番だよね。でも世界はどうなんだろう。
甘いもの情報なら私に任せて。実はデコレーションケーキっていうのは
海外のクリスマスではあまり見かけないんだ。フランスはブッシュドノエルが有名だけどね。
そうなの？
うん。それぞれの国の伝統的な焼き菓子がメジャーで、生地にフルーツなどを混ぜて焼くケーキやアイシングクッキーなんかがあるよ。
飲み物といえばワイン、かっこいいよね。温めたワインで体もポッカポカ。ドイツではグリューワイン、フランスではバンショーっていうのが人気なんだって。あとはクリスマス限定のビールもあるとか。
こら、未成年。
てペロリンリンリンリン。
そういえばさ、サンタさんって結局誰なんだろう。
まずサンタさんの起源はサンニコラウスっていう西暦270年に生まれた人なんだ。
サンニコラウス、誰それ？
ローマ帝国の司教を務めた人なんだけど、両親の遺産を継いで莫大な財産を持っていたんだって。でもそのお金を貧しい人に分け与えていたんだ。
へえ、その話だけでもすでに超いい人。
それである日、貧しい靴屋さんが三人の娘を嫁に出そうとしてたんだけど、嫁入りの資金がなくて、ずっと面倒を見るのにもお金がかかるから、魔が差した父親はいっそ娘たちを売り飛ばそうとしたんだ。でもそれを知ったニコラウスさんが窓から金貨の入った財布を投げ込んで、この家族を救ったんだって。
じゃあそのニコラウスさんはたくさんの困っている人たちを助けていたんだね。
うん、嵐に遭遇した旅人を助け、幼い子供たちを守り、貧しい人たちに贈り物を与える。さらに古代ローマやゲルマンで信じられていた贈り物の主の伝説と融合されて、次第にサンニコラウスイコールプレゼントの贈り主っていうイメージが強調されてったんだ。
そしてスイス、フランス、ドイツ、オランダなどではサンニコラウスの祝日の前日である12月5日の夜に、子供たちの靴下などにプレゼントを入れる習慣ができたんだよ。
でね、靴下にプレゼントっていうのは、オランダで子供が眠ってたことを表すのに器物を並べるっていう風習から来ているんだとか。あと、なんで現在のクリスマスにプレゼントとサンタクロースが登場するのかっていうと、実は宗教改革の後、北ドイツのプロテスタントの人たちがクリスト教と幼いイエスの信仰からクリスマスとプレゼントの習慣を結びつけていったんだってさ。
そうなんだ。私、サンタさんのこともっと好きになったよ。それに靴下にプレゼントっていうのにもちゃんと意味があったんだね。
ちなみにサンタさんにもそれぞれの国で違いがあるんだよ。例えばロシアではサンタクロースじゃなくてジェットマロースっていうおじいさん。
へえ、強そうな名前。
しかも奇跡を呼ぶおじいさんとして言い伝えられてるんだって。さて、ここでジャスティンに質問です。サンタさんの服といえば何色をイメージする？
もちろん赤でしょ。
一般的にはそうだよね。だけどこのジェットマロースは青い服を着ていることもあるんだってさ。
へえ、そんなのサンタじゃないじゃん。あのいつもの赤い服じゃないとただのおじさんと間違えるじゃん。
そこまで言うか。
それじゃあ続けてジャスティン、サンタさんは何人いるでしょうか？
え？普通に一人でしょ。でも考えたらサンタさんも大変だよね。いちいち一人で子供たちの家を回らないといけないでしょ。いやー、本当に大変だな。
実はアイスランドには13人もサンタがいるんだよ。
13人も？
そう、12月12日から一人ずつ町に来て、24日に全員が揃うと信じられてるんだ。
そんなにいっぱいいるんだ。あと35人いればサンタクロース48ができるじゃん。略して STK48。
いや、さすがにそんなにはやらないでしょう。
あれ、なんか手紙来てるよ。あ、サンタさんからだ。
どれどれって、これインフォメじゃん。それじゃあ3人でお知らせするよ。ヒューマーアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ6期生の卒業公演があります。
入学したと思ったら卒業か。あっという間だな。
うんうん、本当にそうだよね。いろんなことがあったな。
ちょっと二人ともしんみりしないの。卒業公演のことでしょ。
あ、そうだった。ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ6期生の卒業公演シンデレラストーリー、2014年1月11日土曜日、12日日曜日、 那覇市泉崎にあります新報ホールで行います。
シンデレラストーリー、あのシンデレラの物語を歌あり踊りあり6期生総出演でお届けします。私ジャスティン魔法使い、
私お嬢シンデレラのお姉さん、
そして私リンゴちゃんはプリンセスローズマリー役での出演です。どんなキャラなのかは当日のお楽しみ。
今回はダブルキャストなので11日と12日とでは同じお話でも感じが違うと思います。2日間とも見てほしいな。
ヒューマーアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ6期生卒業公演シンデレラストーリー、2014年1月11日土曜日、12日日曜日、会場は那覇市泉崎の琉球新報ホール。入場料1,000円、お問い合わせはヒューマーアカデミー那覇校 0120-557815
ゴーゴー那覇行こうまで。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
玉城グループ、今回は世界のクリスマスについて紹介しました。それにしてもクリスマスについていろいろ考えてみると結構知らないことってたくさんあるんだね。これからはクリスマスの見方も少し変わってくるよ。
うん、面白かった。世界のいろいろなサンタさんについても知れたし、世は満足じゃ。
世界の過ごし方について調べてみて、もっと家族との時間を大切にしなきゃって思ったよ。それに日本ではクリスマスはイベントでもプレゼントがもらえるのは当たり前じゃないんだよね。
そうだよ、もらうだけじゃなくて私たちもサンタさんみたいに幸せを与える側になろうよ。もともとは誰かのためを思っての贈り物なんだもんね。
うんうん。あー、でもケーキとかチキンの話してたら私お腹空いた。
私もケーキ食べたい。お嬢、今から買いに行く。
いいね、賛成。
ちょっと待った、最後こそきちんと3人で番組締めるよ。
はーい。
この番組は総合学園ヒューマーアカデミー那覇校声優専攻6期中曽根グループと玉城グループの制作で
お送りしました。